明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えること。この番組は良い医療を支え、より良い社会づくりに貢献する総合メディカルの提供、 NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたします。
総合メディカルは、良い医療は良い経営からをコンセプトに、医療経営のトータルサポートを行っています。 D2D ドクター・トゥ・ドクターでは、医療継承、医療連携、医師の転職支援を通じて地域医療の活性化をお手伝いしています。総合メディカルは、すべての人々が安心して生活できる地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを支援し、より良い社会づくりに貢献します。
全国の臨床医の皆様、こんにちは。ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。今日は、明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えること第3回を、3人の先生方にそれぞれの立場から現在抱えている問題とこれからの展望を語っていただきます。ご出演は、日本医師会会長横倉義武さん、独立行政法人地域医療機能推進機構ジェイコー理事長尾身茂さん、そして司会は、東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さんです。
本日は大変お忙しいところありがとうございます。私は東京大学の辻でございます。日本は団塊の世代が後期高齢者となる2025年、この節目の年に向けて大変大きな変革が必要だということで動き始めておりますが、実は私は医師と団塊シニアの会という NPO 法人の一員でして、この会は明るく活力のある高齢社会を目指して、医師と患者という関係を超えさせていただいて、医師の方々とつながって医療をめぐる、あるいは健康をめぐる良質な情報を提供していくということを目指す活動としております。その活動の一環といたしまして、応援してくださる企業の協力も得まして、昨年は新春の企画として、我が国の地域医療を考えると題して、日本医師会会長横倉先生と地域医療機能推進機構、通称 J コーでございますが、その理事長の尾身先生からお話を伺いました。その後、横倉先生は次期世界医師会会長となれることが決まりましたことは、日本国民として本当に誇らしい、嬉しいことでございます。また尾身先生は WHO で大活躍された方ですので、今年は新春企画として超高齢社会日本から世界への発信という気持ちを込めまして、明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えることと題しまして、両先生にお話を伺いたいと思います。申しましたように、日本は超高齢社会を世界に先駆けて迎えております。その背景として、日本の医療政策は素晴らしい成功を収め、早死みは本当に減りました。そしてその次のステップとしての日本の在り方としては、まずもって同じ長生きでも健康な期間を延ばす、すなわち健康寿命の延伸を目指すことが重要です。そのためには、特に生活習慣病の予防と、後で改めてお話しさせていただきますが、フレイル予防が今後大切となります。一方、大部分の人が最後は人のお世話になる状態も過ごすということも普通の姿となりました。この時も生きて本当に良かったねと笑顔で過ごせるようにするため、今後は医療介護の総合システム、これを目指す必要があります。本日はこのような明るく活力ある超高齢社会日本を目指して、両先生の今考えていらっしゃることをお伺いいたしたいと思います。まず、糖尿病、高血圧症といった生活習慣病予防が大切でございますが、世界の動向を含めまして、尾身先生からお話を伺いたいと思います。
はい、尾身でございます。よろしくお願いします。予防ということで、予防は実は治療より勝るという、このことはもう多くの人、発展途上国の人も含めてそういう認識が出てきたと思うんですけど、私は少しここで、今まで生活習慣予防というと糖尿病だとか高血圧だとか、あるいは体重が重すぎるというような、どちらかというと肉体的なフィジカルな面が強調されてきたと思うんですけど、ここに来てメンタルな部分ですね、フィジカルの面と同時に 心の部分の健康というのも非常に重要になってきて、まあ、一部のいろんなまあスタディというか研究によると生きていて運動をすることが非常に大事と、それと同時に社会の貢献だとか人とのネットワークだとか生きがいなんていう持ってる人がよりフィジカルにもメンタルにも健康だというデータが出てきてるんで、これからますます予防というのは肉体的なことだけじゃなくて心の問題も含めてやる時代になったんじゃないかという気がいたします。
はい、ありがとうございます。次に横倉先生、恐れます、最近日本健康会議で糖尿病の、まあ、特に重症化予防といった問題も手掛けるといった形で非常に幅広い転換を日本医師会としてされておりますが、生活習慣病予防、お考えを聞かせていただければと思います。
はい、今お話が出た日本健康会議というものはですね、一昨年日本商工会議所の三村会頭と私が共同代表という形で発足をいたしました。経済界と医療界が手をつなぐというのは初めてのことで、ございます。まあ、目的は一つにはやっぱり健康寿命を延伸していこうということが一番のことなんですが、なぜ今健康寿命というのは注目されるかということでありますが、団塊の世代が75歳以上過ぎてくる2025年にはやっぱ相当不健康な方が増えてくるわけでありますので、なんとか75歳になっても健康で長生きできる幸せな高齢社会を作ろうよというような、そういう発想から実はこの話スタートいたしました。で、日本健康会議には今自治体の方も皆さん入っていただいています。で、経済界と自治体とそして医療界ということで、まあ、医療界もたくさんの医療関係団体が参加をしていただいているんですが、ここで活動指針として健康な街健康づくり宣言2020というものを出しまして、8つの宣言をそこで作っています。その宣言の1番目が予防健康づくりについて一般住民を対象としたインセンティブを推進する自治体を800市町村以上にしようということや、2番目には生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体を800市町村広域連合を24団体以上とすると、その際に糖尿病対策推進会議との活用を図るというようなことを入れています。まあ、そういうことで、一つには健康寿命を伸ばしていく、そのためにはさまざまな糖尿病を中心とした生活習慣病を重症化をどう予防していくかということがあると思っております。で、健康寿命を伸ばすということがですね、やはり将来、暗い高齢社会にするのか明るい高齢社会にするのか、その大きな分岐点だろうと思います。まあ、そのために、早くから健康ということに気がけていくという社会づくりの、第一歩だなというふうに思っているところであります。
はい、ありがとうございます。私は横倉会長の下で、まあ、日本医師会が本当に広く日本の関係者と組んで健康づくりに、かつ健康寿命の延伸ですね、明るい高齢社会ですよね、取り組まれて私はもう大変感銘いたしております。それで合わせまして、ちょっと私ども東京大学の研究でも今やっていることなんですが、フレイル予防について触れさせていただきたいと思います。それで介護予防っていう言葉はかなり世の中に知れ渡って、まあ要介護の状態にはなりたくないなっていうのはみんな本当に思ってますので、こう一生懸命こう筋力を鍛えたり、そういうことをやってるわけですけども、このフレイルっていう概念が、まあ、最近随分有名になってきまして、病気でゴトーンと急に重い要介護になる、これはどっちかというと今の生活習慣病系ですけど、徐々に弱っていくと、これは老いの姿と言っていいわけですけど、これを遅らせることができると。でこのフレイルっていう徐々に弱っている姿を遅らせるためには、まあ、一つは筋肉が減っていく過程でもありますので、早くその兆候を発見して、で発見するとしっかり食べる、それから歩くということですね、運動する、それからもう一つはやはり尾身先生触れましたけど、社会参加といいますか、まあ、社会的な交わりを減らさないと、まあ、こういうことをやれば良いということは分かってきておりまして、でその兆候は何かというと、指輪化テストっていうんですけど、親指と人差し指で太ももの一番太いところを囲みまして、 それがグスグスですと、やはりこれはフレイル、かなり筋肉減り始めてますよということがエビデンスで出たんですね。これは東大の飯島先生という非常に優れた研究者がエビデンスを発見しまして、まあ、そういうことは気づいて、あ、これは大変だと、これから弱くなっちゃいけないということで、それで今言ったしっかり食べる、あるいは歩く、あるいは社会参加、すなわちもっともっと出かけるという、こういうことに気づいてみんなが動き始めれば、やっぱり弱っていくのは防げるということで、フレイルチェックっていうんですけども、これを中心に、一言で言えば閉じこもらない社会ですね。お年寄りが閉じこもると弱っていくわけです。そうなりますと、みんなで声を掛け合ったり、出歩きしやすい街を作っていくと、そういう出歩きしたいイベントをいっぱい増やしていくということで、まあ、街づくりということになっているわけでございます。まあ、これからフレイル予防というのは非常に大きな山だと思っているんですが、まあ、これにつきましてはやっぱり地域のかかりつけの先生、非常に大きな影響を持っていますので、医師会を含めて地域の医師の方々で、また病院も、まあ、大変大きな影響を持っていますので、まあ、そういうフレイル予防の街づくりというのに関心を持っていただいてありがたいなと思っておりますが、いかがでしょうか。まず横倉先生の方から。
今フレイル予防という、ね、非常に大事なところで、お話がありました。でやっぱり徐々に、年を取るとともに、筋力が落ちてくるというのはこれ誰しも経験するわけでありますが、実は筋力が落ちてきて気づくことが多いんですね。階段を若い時は5階まで平気で歩けてたのが、3階で一遍休憩しないと足が痛いとかね、そういうことになる前にですね、だから若い時からやっぱりずっと筋力を落とさないようにしていく。でこの筋力を落とさないためにはやっぱり栄養のバランスも大事になりますし、そして運動のバランスというのも大事になるということで、まあ、かかりつけ医の先生を私、国民の皆さんに持ってくださいということをお願いをしているわけでありますが、かかりつけ医の仕事の一つとして、健康な時から健康を維持していくために医学的なサポートができるわけでありますので、そういうことをお願いをしています。実は秋山博子先生という東大の先生がですね、高齢者の自立度の変化パターンというのを全国の高齢者20年追跡されてお出しになっているのがあるんですが、男性はですね、80歳を超えても完全に自立しているという方が 10% ぐらい残るわけですね。この 10% はそういう人が90歳まで全く人の世話にならないで済むというようなデータがあるんですが、これがもし 50% がそうなってくると、素晴らしい、また、元気な社会になってくるだろうなと。で一方女性の場合はなかなかこの90歳まで全く自立をされている女性というのは割と少ない。その原因は何かというと、今おっしゃったフレイルが影響しているわけですね。でこれ十数年前から整形外科の先生たちが、ロコモティブシンドロームという運動器の障害ということに着目されて、ロコトレという、ロコモティブトレーニングというのもされています。でこれ運動することによって転ばない体作り、そして、転んでも骨折をしないような体作りと、まあ、そういうものを非常に重視をした運動をされています。まあ、そういうものを積極的にやっていく。そして今お話があった社会参加ということ、高齢になって家にじっとしておくと朝起きてもね、パジャマを着替えないというお年寄りが増えてくるんですね。そうするともうなんかパジャマで一日そのまま家の中で過ごすということで、非常にフレイルが増強されるということがありますから、まあ、そういうような生活習慣全体をね、やっぱり明るい方に持っていこうという動きが必要だと思いますね。
はい、ありがとうございました。尾身先生、このフレイルということに関しましていかがでしょうか。
もう辻先生の今フレイル予防大切だという話ですけど、私も大賛成です。でもこのフレイルで筋肉予防で筋肉を鍛えるということで、もちろん長く健康で生きられるということもありますけど、実はもうこれもすでにいろんなスタディがで証明されてきていると思うんですけど、一生懸命こう歩いたりすると、実はロコモの予防だけじゃなくて、 認知症の予防にもなるということがもう分かってきてるんで、まあ、さっきの心と体の両方がいいということで、ぜひこれはみんなで進めたらいいんじゃないかと。でもう一つ、町づくりの話ですけど、実はこれも私なんかが WHO で健康ヘルスプロモーションということでずっとあれしてきた時の経験では、実はこういうフレイル予防をしましょうというメッセージをどんどん出しますよね、医師会やら大先生の大学やらで。これは非常に重要で、しかしこれだけでは十分じゃなくて、これは必要条件だけど十分じゃなくて、それを十分にするためには実は環境を作ってあげないと、なかなか歩くって言った、あとは社会とネットワークって言ったで場所だから、個人へのメッセージとそれから街づくりと、これ両方が一体にしないとなかなかインパクトがないということが分かってるんで、ぜひメッセージの発信と同時に街づくりの一つのエンジンとしていったらいいんじゃないかと思います。
はい、そういう意味で地域包括ケアということで、街全体がですね、そういう、いわば気づき合って、気づいてみんなが本当に助け合うみたいな、そういうコミュニティ作り含めて政策が進んでいますが、そういう中で医療介護総合改革ということを先ほど申しましたが、できる限り健康寿命を延ばしたいわけですが、やはり非常に長い一生の中で最後は大なり小なり人のお世話になるような状態を減るのも、これ普通の人生になりました。そういうことで、その状態っていうのが嫌だなっていうんだと、これは残念なことであって、やっぱりできる限り地域の中で生き続けて生活し続けて、で特に私は笑顔って非常に大切だと思うんですね。やっぱり笑顔が出る生き方が、最後まで続けられるっていう、こういうようなことは大事だと思うんですが、そうなりますと医療と介護の連携、最後はやっぱりもちろん病気も出てきますし、それから人のお世話にもなるということになると、やっぱり医療と介護の連携って非常に重要になってまいります。そういう中で今厚生労働省は医療介護総合改革というのを進めておって、特に病院の方は病床の中でも回復期のリハビリテーションというんでしょうかね、やっぱり病気治ってもその後やっぱり本当に地域で生活できるようなリハビリテーションの病床をもっときちっと確保するとか、それからもう一つは、在宅医療、そして在宅医療というと医師だけではなくて、さまざまな訪問看護師さんとか介護職とか、いろんな方の連携が必要ですので、そういう意味での地域包括ケア、これを病院改革と地域包括ケアをパッケージでやるということだと思いますが、そのような改革が進んでおりますが、これにつきましてそれぞれの立場からお考えを聞かせていただきたいと思います。横倉先生いかがでしょうか。
高齢社会になってきて、やっぱどうしても地域で病気をされる方も増えてくる、その例にちゃんと対応できるような仕組みを作らなきゃいけないということで、今地域医療構想というのを作りながら、それぞれの地域にある病院の病床をどういうような機能で分担をしていくかということで、今計画を政府と一緒になって作っています。でこれができていくと、高度な急性医療が必要な時、また普通の急性期医療が必要な時、そして今お話があったような回復期のリハビリテーションを主体とした病院病床というのがはっきりなってくるわけですね。そういうことで医療面はかなり役割分担が地域で行っていけると思います。で従来一つの病院で完結するような医療というものが主なものでありましたが、それが今地域完結型医療ということで医療面はなっている。で実は医療が必要なくなっても、多くの高齢で病気をした場合にその後に介護がどうしても必要になってくるわけですね。でそこで医療介護の連携というものが必要になってくる。それでまた今包括ケアということで、そのシステムをそれぞれの市町村どう作るかという議論が行われているところであります。でやっぱり地域包括ケアシステムを作っていくには、いろんな医療介護の専門職の人がみんな協力して、その地域住民を自分たちで支えていく、守っていくという姿勢が必要になるわけでありますので、そういうことを今医師会としては各地区の医師会の先生方にお願いをしているところであります。こういうものを進めていくことによって、非常に 住みやすい地域というのが、まあ、ひとするとその地域地域の取り組みによって少し差が出てくる可能性があるので、みんなやっぱりその住みやすい地域にしたいという気持ちが強いでしょうから、まあ、そこで競争的なものが少しあるかもしれません、まあ、そういうことで地域包括ケアというものを進化させて、たとえ障害があったとしても自分の住み慣れた地域で生活ができるというように作っていく必要があろうかと思っています。
はい、ありがとうございます。尾身先生いかがでしょうか。
先ほどの両先生からまちづくりの話がありましたよね。私はこれからは病院の役割が今までとは随分違ってきてるんだと思うんですね。今まで病院というとイメージは急性期で手術をするとかいうことで、まあ、患者さんとの対話というのが病院のだけども、こうなると先ほど横倉先生もおっしゃったように、まあ、ちょっと半分病気で半分健康な人がもう地域にいっぱいいるんで、全ての人ですよね。患者さんだけじゃなくて文字通り町づくりの一つの中心的な役割の一つを果たす。でちょっとここで少し私の先ほど辻先生が医師と団塊のシニアの会の NPO の、うんはい、私も実はもう一つ全世代の人々がっていう NPO を今立ち上げて、それが実は病院の中の院内保育所は大体は看護師さんたちのお子さんを、まあ、が使ってるんですけど、それはもちろんこれからも続けるべきだと思うんですけど、それに加えて一般の人にももう病院の中に保育所があるんで、外で建てるのはなかなか住民の、まあ、そんなことで病院が、まあ、地域にそういう形で、まあ、貢献だから、ますますそういう意味での社会への参加というか貢献が病院、まあ、今回は待機児童問題の解決ということで一つ興味がある方はちょっと全世代 NPO 全世代クリックして、ちょっとすいません
いやいや
宣伝になりました
。いやいや院内保育所を社会に、ね、開放していこうという取り組みですよ ね非常に楽しみですよね。
地域包括ケアっていうのは、高齢者がその地域で住み続けるようにっていうことから始まってますけども、そういう地域って次の世代が続かないと続かないですよね。ですからこの地域包括ケアの考え方っていうのは、もうまさしく前世代次世代っていうのをもう包含した考え方で、まあ、そういう意味で病院の役割っていうのは私非常に重要だと思います。まあ、そういうことの中でその地域包括ケアでもですね、まあ、実は当面私の理解では、まあ、医療の機能としましてはですね、まあ、在宅医療の普及ということは非常に私は重要だと思っております。というのは地域でできる限り住み続ける、だけどやっぱり病気がちである方もあるという中で、在宅っていうのは、まあ、自宅だけじゃなくてサービス付き高齢者向け住宅とか、もちろん特別養護老人ホームとか、まあ、生活の場ですよね。生活の場に対して、まあ、だんだんその通院ができなくなりますので、医師が訪問診療でやってきてくださると、この医療が超高齢社会、日本は世界の最前線ですので、まあ、日本でやっぱりシステム化して、まあ、私はこれ世界のまあ、言ってみれば医療が大変発展して大きな役割を果たして長生きするようにさせていただいたが故に起こってきた問題ですので、大変医療の重要な改革ポイントだと考えております。まあ、そういう意味で、まあ、今や医療介護の連携と、まあ、特にその在宅医療の普及というのは非常に重要になっておりまして、まあ、私この点について今後大きな大転換期を迎えていると。でそうすることによって病院も本当に急性期の必要な患者さんを見る、そしてそれが終われば地域に戻れるということになるわけですので、まあ、この点につきまして今度は病院サイドからはこういうことについてどういうふうにご覧になっているかというのをこの尾身先生にお伺いしていてます。
在宅の医療は医師会の先生を中心にやられて、で私は実はそれが 今非常に進んできて、訪問看護なんかも含めていろいろ在宅との連携が強くなりましたよね。で今鈴先生の病院の方はどうかというと、実はこれ視聴者の方、病院の経営者も多分おられるんでちょっと申し上げたいんですけど、まあ、病院の方は在宅をやっている先生たちの後方支援だと思うんですね。でなんかちょっと熱があったら入院し、そういう時に後方としっかり支援する、でそのことが実は、まあ、新春でこういう話はどうかと思いますけど、実は 訪問看護とか在宅だったとか緩和ケアなんかも含めて、これを病院が開業医の先生の後方支援としてやることが、実は住民との接触が点とか線が面になるんで、実は医療の経営面からも非常にメリットがあって、でその住民のためにもメリットある、医師会の先生の後方支援という、で病院の、まあ、そういう意味では私は今うちの病院の院長さんたちにそういう面からも、もちろん地域のニーズに健康のためにやるわけですけど、医療経営という面からもこれはいいことだから、まあ、やってくれというようなことでぜひ進めて、で病院がやっぱり在宅の今地域包括ケアなんていうとむしろ介護施設とかそういうことだけど、やっぱり病院がかなり後方支援としてしっかり役割を果たさないのはなかなか難しいんで、病院も開業の先生と一緒にしっかりでやる役割があると思います。
はい、それで病院のいわゆるバックアップ機能ですよね、これが地域の、まあ、在宅医療は地域のかかりつけ医の診療所が担当しますので、このコラボですよね、まあ、すごく大事で、それで私今横倉先生がおっしゃったお言葉で非常に印象的なのは、やっぱり地域すなわち市町村ごとの取り組みになりますので、まあ、こういう仕組みっていうのは市町村ごとに、で国の改革も在宅療介護連携推進事業ということで市町村の事業になってるわけですね。ですからこの取り組みの進み方次第で、まあ、かなり格差が出ると、これは地域の問題になりますので、まあ、そういう意味で私はその市町村の取り組みと、それから地区医師会、まあ、広域の場合もありますけれども、基本的には地域に根ざした地区医師会のこの両者の、まあ、タッグを組むといいますか、まあ、これがもう決定的にこれから住み心地の良い町かどうかの私はポイントになるように思うんですね。まあ、そういうことを含めまして、もうすでに横倉会長は今いわゆる各職種の協力、それから住みやすい地域というキーワードを全部おっしゃっているんですが、まあ、ぜひその地区医師会の役割につきまして、
地域地域ですね、いろんな病院もあれば診療所もある、まあ、病院の中にも高度急性期やる病院もあれば地域に密着した医療をやる病院もあるということで、まあ、そこの連携をうまく作るのが医師会の一つの大きな役割だと思っています。で多くの診療所の先生方は今かかりつけ医研修というのを、受けていただいています。これは日本医師会でかかりつけ医機能を発揮するためにはどのような研修が必要かということでプログラムを開発いたしましてね、全国に今そのプログラムを提供して、各都道府県で実施主体になってやっていただくんですが、実は昨年2回、この応用研修というのをやったんですが、毎回その全国で6000人を超える医師が受講していただいています。でそういうことでまずそのかかりつけ医というのがしっかりできてきますと、それには在宅のプログラム入ってますから在宅医療の重要性についてもできるわけで、そういうところをその在宅医療をやっていく上に何が一番その在宅医療をしている医師が心配しているかというと、一つはその急に変化、いわゆる急変と言いますけど、病状が悪化したときにちゃんとすぐ引き受けてくれる病院が、入院施設が必要なんですね。でその地域密着型の病院で、見てもらう、もしくは有償診療所というような地区にもありますから、そういうところですぐ引き受けてくれるという体制を作っていく必要があります。で、まあ、そういうことでそこのコラボレーションをうまくしていくための潤滑油の役割を医師会がやっていくということが非常に重要な医師会の役割になってくると思っています。
はい、ありがとうございます。ちょっと私ここで強調させていただきたいのはですね、多職種連携研修という研修プログラムで、このいわゆるなんていうんでしょうか、モデルプログラムは日本医師会、それから厚生労働省、それから国立長寿医療研究センター、これはいわば国の政策医療 の, 拠点ですので在宅医療を推進するということで、それと東京大学の私どもの方で多職種研修プログラムって開発したんですね。それで、まあ、2つ狙いがありまして、まあ、1つはかかりつけ の, 先生方が、まあ、在宅医療というものをやりやすい気持ちになられるような研修プログラムですね、いうことで
いやベテランの医師と同行訪問するとかいうプログラムをつけて、うん、もう一つは多職種 の、うん、あのベテランと一緒にこれからやってもいい在宅療法取り組んでもいいななっていうまだ未経験の医師に多職種でグループワークやってみたかった、
ね、訪問看護師さんが入ったり、ね、あのケアマネージャーが入ったり、
ね、そうですね。でこれをやりますとものすごく効果があるんです、うん。でまあ、医師はあのもちろんあの病院でものすごく訓練された医師ですので医療はもうあの全く OK なんですけどもやっぱり他の職種との関係性っていうのはやっぱり病院では在宅をやってませんの で、うん、でその研修で他の職種のことをい、まあ、わば膝を交えてあのご理解されるんですね。それでバッと変わっていくんですね。それで今度はそれ市町村単位でやりますのであの市町村ごとにその、まあ、他の職種と医師もっと正確に言うと医師会とさまざまな職種団体の距離が縮まっていくんですね。それで町が変わっていくんですね。でもちろんあのその主催者は医師会と地元市町村なんです。ですからあの2つの主体がタグを組むという一つの象徴事業でして、まあ、私どもあの日本医師会にもあのこのプログラムクレディットを打っていただいているんですがあの私どもとしてはまあこういうものを普及していくことが町づくりになるんじゃないかと。なおかと言いますとことほどさように地区医師会が立ち上がってやろうじゃないかというといろんな職種がまあバッと連携していきますしそれからまああの町の雰囲気も変わってきますね。そういう意味でまあ本当に私はあの医師の役割っていうのはまあ特に地域における医師の役割ですね非常に大きなものだなということを痛感いたしております。まあ、そういう意味でその典型はかかりつけ医だと思うんですけども尾身先生もあのかかりつけ医あの総合医といったものは大事だということをもう書いておるご主張ですが横倉先生おっしゃったようにもう日本医師会はもうかかりつけ医をがっちり今取り組み始まっているわけですがやっぱりこのかかりつけ医のある要論というのは非常に今後の日本の重要なポイントになるわけだと思いますが、うん、この点につきまして改めましてなんですけどもあの先生の考えは、
ね一応かかりつけ医という機能をですねどういうふうに位置づけるかということでこれはプログラム開発するときいろいろ議論をしてもらったんですが、まあ一つにはやっぱりあの患者中心の医療ということをもう一遍再確認をしていく必要があります。それと今お話があったように急性期の医療から介護までという医療というのは継続性が大事なわけでありますからこういう継続性を重視した医療を実践するとそしてチーム医療とか多職種連携の重要性、それとですね地域で医療を行っていますと非常にあの社会的ないろんな関わりが出てきます。これは一つにはあの健康教育もそうでありますしまた学校医とかですね、いろんな会社の産業医の取り組みという産業保険の取り組みとかいうこともありますし、またあの認定審査会あの介護保険のね、まあ、そういうことに関わるときにどのような知識が必要かということもやっぱりやっていく必要があると。そして一番大きいのはですね地域で実はあの医療資源という医療機関の在り方とか医療関係職の配置の具合で全部違うわけですよね。でありますからその地域の特性に応じた医療ということを意識づけをしていくということが重要だ。それと在宅療養をしっかりやっていこうというその6つの機能をしっかり今検証してもらうということでやっているところであります。
あの本当に私あの横倉会長の率いるあの日本医師会のかかりつけ医の政策というのは、まあ、日本の医療改革の本当にあの肝だと思っているんですね。まあ、そういう意味であの、まあ、あの専門医も大切ですけども、うん、横倉先生がおっしゃったような幅のある活動のできる医師の養成含めまして尾身先生お話をいただければと思いますが。
そうですね、もう私は今横倉先生がおっしゃったようにこれからの治療でいわゆる臓器別の専門医がもちろんこれからますますニーズが高くなるので、うん、そっちの方の訓練をしっかりやると同時にやっぱり地域との連携の要になる、うん、で、まあ、よくある病気についてはあの見識があっていろんな連携ができてであの家庭の環境のこともしっかり聞くというそういう意思がも求められているので、まあ、かかりつけ医がますますそういう意味で定着することが私は非常にと同時に今専門医機構というところで総合診療医ということがあってここに一部の人がちょっと私は あの横倉先生のお考えも十分分かってますし、総合診療の人が何を求めているかも分かっているので、実は表面上はいろいろあるんだけど、じっくり話していけば、私はちょっと一部少しあの誤解というところもあるんで、これは目指すところはそういうことですので、あの少しずつあの時間をかけて、あの新しい医師像というの中で当然かかりつけ医、あと専門医の教育というのがありますから、いわゆる縦型じゃなく、まあ、それはじっくりとみんなで共通 の理解を得ながらやっていくんで、あんまりこう不安がある必要はないと思うんですね。キーワードは時間をかけるということだと思います、はい、それともう一つあのかかりつけ医という感じで、まあ、現場の開業の先生が幅広く患者さんを見て地域と連携するというのは非常に大事で、と同時に実は私は、まあ、全国の病院の、まあ、責任者として特に地方のですね、中小病院ベッド数200ぐらいの、これが実は日本で一番マジョリティ、まあ、最大
8割
ですからね。ここの特に地方ですね、うん、ここではもちろん専門医も必要ですけど、いわゆるよくある病気についてある程度第一線で見えるお医者さん、その上にまた何か強い得意技が部分があるといいですけども、これのニーズがものすごく高いんですね。で地域には当然いわゆる専門病院もあるんで連携すればいいわけで、そういう意味では私どもの J 校の病院では、あの J 校版病院総合医ということで、中小病院で働いて、もちろん専門医と連携して開業の先生も連携、そういう幅の広いあの総合医を、まあ、育てたいなと思って、その時には当然開業の先生との連携があったり、あるいは大学である専門家の勉強をしてたけど開業されたいという時に、まああの医師会のさっきのプログラムあると同時に、まあ我々は例えば認知症をどう勉強するかなんていうのは特別なプログラムをあれして、まあそんなところでいろんなところとうまく連携して、そういう新たな今までの急性期の病気をやることに医学部教育もほとんど費やしてきたんで、こういうのは新たなまあ医師像、そういうことも必要なんで、まあ我々の病院としても開業医の先生なんか連携して、そういう幅の広い視野を持った先生たちも必要ですから、そのちょっと努力をしてみたいと思ってます、
はい、あの私はあの、まあ、本当に年を取ってきて、それで、まあ、いろんなあの身近なお話聞いておりましてですね、やっぱり地域住民から見れば本当にあの地域の中で何でも相談ができると、でもちろんその相談を受け止めてくださって病院とも連携してくださると、あるいはあの行けなくなったら来てくださるという、まあ、そういう意思こそが今私たちはあの求めておって、で、まあ、あの今長い目でとおっしゃいましたけれども、まあ、私 の、まあ、あの気持ちから言わせていただくと、ともかく地域住民にその人を見ようと、その人に応えようという意思を増やしていただくということで、いろんなあの医師の方々とお会いしてますけど、例えばですけども在宅医療っていうのをやってると、お年寄りはあの一人であの病気がいっぱいありますので、特に在宅医療の対象というのはですね、これはもう総合医化していくっていうか、あの幅のある勉強をしなくちゃいけない、うん、それでそれ自分がまずそれに応えてあげなくちゃいけないっていう、そういう気持ちになるとおっしゃってますね。ですから、まあ、あの専門医いかにあるべきかという議論もあると思いますけれども、まずもってあの地域に応えていくっていう意思を増やしていくという流れじゃないかと思うんですね、まあ、そういう意味であの京陵先生の話はまさしくその話をされたわけで、地域住民の立場から見れば、まあ、本当にそのことが重要だということを、まあ、重ねて申させていただきたいと思います、まあ、ということで、まあ、あのいろんな流れがこうずっともうできてきているわけですけども、まあ、いずれにしろあの今のフレイル予防にいたしましても、まちづくりにいたしましても、それから在宅療にいたしましても、やっぱりあの従来の路線の延長線だけではなくて、まあ、新しい流れ発想転換が起きていると思います。そういう中でまさしく両先生は、まあ、日本あるいは世界を睨んだ存在でございます、まあ、そういうことで、まあ、番組を聞いていらっしゃる皆様に両先生からあの最後にメッセージを一言ずついただければ、横倉先生、
まず今までもそうですが、今からもやっぱり自分の健康というのを皆さん意識していただいて、と思いますね。その健康を守るためには、1に運動、2に食事と、しっかり禁煙、最後に薬と、まあ、こういう標語を実は今から20年ぐらい前 よく使ったんですが、そういうのをしっかりやっていく、そしてかかりつけ医を持って自分が健康でいることが活力ある日本の将来につながっていくんだよということを意識していただきたいと思います。そういうことで、明るい高齢長寿社会というのを日本に作り上げていきたいという思いが強いですね。
はい、ありがとうございます。尾身先生。
そうですね、私はもう長く世界のあれを見て、日本の良さというのは日本人の素晴らしさも、これはチームワークだったり道徳心があるとかも、これは繰り返しはないと思うんですけど、ただ今の日本を見るとやや我々日本人が少しこう萎縮しているというか、いう感じがするんで、私はやっぱり、それこそ武田信玄じゃないですけど、人は城で人は石垣なんで、やっぱりそれぞれの個性もあるし、それがもう少し生き生きとそれぞれの人が自分の可能性を高齢者も含めて若者も含めて実現できる社会で、私は日本はできると思うんですね。そのためにはやっぱり健康でないといけないんで、日本の社会がますます良くなるためにはやっぱり制度や法律も大事なんですけど、やっぱり組織は人で動くんで、人々の気持ち、心と体のそのことが、もう少しこういう健康という切り口を通して、みんなが少し肩の力を抜いて個性を十分発揮して、みんなあんまり固くならないで頑張ろうということで、社会にとってもいいし、ご本人にとってもいいということで、新しい年は健康というかキーワードにして、社会が元気になる、で日本人はみんな素晴らしいですから、そういうことになれると私は信じております。
はい、ありがとうございます。そういうことで、健康、明るい、活力、こういうキーワードの年にしていただきますように。それで私はもう特にこの二人の先生は本当に日本と世界のリーダーですので、本当に心からご活躍を記念させていただいております。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ただいまのご出演は日本医師会会長横倉義武さん、独立行政法人地域医療機能推進機構ジェイコー理事長尾身茂さん、そして司会は東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さんでした。
総合メディカルは良い医療は良い経営からをコンセプトに、医療経営のトータルサポートを行っています。 D2D ドクター2ドクターでは、医療継承、医療連携、医師の転職支援を通じて地域医療の活性化をお手伝いしています。総合メディカルは、すべての人々が安心して生活できる地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを支援し、より良い社会づくりに貢献します。
明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えること。この番組は良い医療を支え、より良い社会づくりに貢献する総合メディカルの提供、 NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたしました。